お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
これまでですね、コーヒーの産地、品種と産地の話をずっと、まとめてといいますか、ざっと流していただきましたけども、はい、今晩からですね、一個ずつ少し細かくいろいろお話をお伺いしたいと思うんですけども、例えばどんな感じの国かとかですね、そういうことまで交えてお話をお伺いしたいんですけども、はい、今晩はまずどこでしょうね。
そうですね、僕の一番思い入れのあるブラジルから行こうかなと思います。南米のブラジルですね。
はい、ではそれお願いします。ただ思い入れってどんな思い入れがあるんでしょうね。
そうですね、僕がちっちゃい頃住んでいたっていうのもあって、ブラジルのサンパウロに住んでまして、でコーヒーを飲むと特にブラジルコーヒーを飲むと、その時の記憶が蘇ってくるっていうのもあったりして、でそのコーヒーの魅力にどんどんハマっていったっていうところもありますね。
サンパウロってどんな街ですかね。
サンパウロはですね、ブラジルの中でもすごく人口が多いですね。一番多いところ、都市ですね。はい。で、悲しい話なんですけど、やっぱ貧富の差がすごく、あったりして、で、治安は決していいとは言えないですね。今はもうだいぶ変わってきたと思うんですけど、まあまた今はそうですね、別のそのコロナの件ですごく大変なことになってますけど、僕が、2歳の頃ですね、6年半、父親の仕事の関係で住んでました、家族で。で、結構ブラジルっていうと、発展途上国のようなイメージされてる方やですね、あと、あんまりなんか都会っぽくないっていう風な感じで、僕は結構帰国した時にですね、日本の人からはそうやって質問されましたね。結構アマゾンのイメージがあるみたいで、まあ今は多分違うと思うんですけど、だけど、すごく医療とかですね、技術も進んでまして、結構やっぱり移民の人が多いですね、メルボルンのように。
ああ、そうですか。
はい。なので、歯医者さんとかですね、医療の関係はですね、ドイツ人の人とかも結構住んでいらっしゃるんで、すごく進歩してました。
ああ。
特に歯医者さんはそうですね、その当時だと日本よりも進んでたのかなとは僕は思いますね。
はい、ちょっとびっくりしますね、歯医者さん。あんまり、
ね、
正直言ってブラジルで歯医者さんにかかりたくはないと思いますけどね。
そうですね。駐在、父の仕事の関係で言ってたんで、多分結構歯医者さんとか高いのかなと思ったんですけど、通わせてもらってましたね。贅沢に。
痛くなかったですか。
結構好きでした。すごく、高層ビルの、ビルの上の方で、すごく、静かな雰囲気で、高級感があったんで、特別な場所っていうイメージでしたね。
あ、そうですか。
まだ本当にちっちゃい頃だったんで、5、6歳の頃だったんで。
歯医者さん好きっていう人は、多分石原さんが初めてですね、これ。
あ、本当ですか。結構いじられるの好きでしたな。今は嫌ですね。痛いっていうよりも、金銭的にダメージがでかいです。
なるほど。そうですね。
オーストラリア高いんで。
本当にそうですね。
そうですね。はい。あんまり聞かないし。
私、サンパウロっていうとですね、多分ハリウッドの映画かなんかのせいかもしれませんけど、はい、ギャングとかですね、スラムとかそういうのすぐ思い出すんですけどね、そういう感じのところもあるんですか？
あります。はい。僕、うちが住んでたところもですね、高層のマンションで、で、サッカー選手も住んでいるっていうような感じの街でしたね。はい。で、やっぱりセキュリティがしっかりしてまして、アパートの周りにはですね、すごく高い、柵がありましたね。鉄製の。それで、泥棒とか、入らないようになってまして、夜とかもですね、まあもちろん外に全然出てないですけど、アパートの中まで聞こえてくる銃声音とかありましたね。
ああ、そうですか。
はい。
ブラジルってそんな、ピストル持ったりするのは自由なんですか？
そうですね。はい。
アメリカの皆さん、ね、
その当時は持ってる人とかもいましたね。
ああ。
ちっちゃい頃であんまり、詳しくはないんですけど、泥棒とかも、強盗とかも多かったですね。
ああ、そうですか。
はい。 まあでももちろんすごくいいところもありますし、前にも話したと思うんですけど、他人のことも家族のように思ってくれる人もいたりして、すごくいい国ですね。今も大好きです。
なんとなく全然違うものが2つ共存してるって感じがしますよ
本
ね。
当にそうですね。高級住宅のところですと、すごく立派な家とか、おしゃれなデザイナーの建築の家とかもあったりして、で、コンドミニアムっていう、いうのがあるんですけど、高級の住宅が密集してて、その周りがですね、大きな塀に囲まれたりするようなものもあったりとか、で、少し車で行ったり、歩いててもですね、一歩違った、ブロックに入ったりすると、ガラッと雰囲気が変わったりですね、空気が変わるのも体で感じますね。はい。で、そこはもう本当にスラムですね、ファベラって言って、結構ベニヤ板でできてるような感じの家とかあったり、そこは本当に危険ですね。やっぱりそういったところに住んでたせいか、やっぱどっかオーストラリアじゃないですけど、海外旅行した時とか、ちょっとやばい雰囲気のところに来ると、感じますね。ちっちゃな頃に培ってんだかわかんないですけど。
6年間って言うと随分長かったですよね。
そうですね。やっぱり昔のことはちょっと忘れちゃってるんですけど、でも結構やっぱり覚えてるのはですね、景色で、特に食べ物とかですね、その時の匂いとかはしっかり覚えてますね。で、やっぱりそのコーヒー今もやっててブラジルのコーヒーを、まあ、飲んだり、匂い嗅いだりすると、その景色とか、その時の昔のことを思い出したりします。はい。
で、そのサンパウロの近くにはそのコーヒー作ってるとこはないんですよね。
農園ですか？はい。ちょっと離れてるんですけど、車で行けないことはないです。3時間とか4時間で、内陸の方に行けば意外とあったりします。はい。しかも結構品質も良かったりするのもあるんですね。僕、それ知らなくてびっくりしました。
もちろん、その石原さんがそこにいらっしゃった頃は、そこにコーヒーがあると知らなかったんですかね。
でも、父がですね、結構コーヒー農園に仕事に行ったり、全く全然違うエンジニアの仕事だったんですけど、仕事の関係で行ったりすることもあったみたいですね。はい。で、コーヒー、父も飲んだりしてて、で、あとデミタスカップっていうちっちゃなカップを、集めるのが、好きで、結構集めたりもしてたんで、なんとなくコーヒーの存在を聞いたりしたりしてましたね。
それが自分の仕事になるとは、ちょっとその時は想像もしなかったと思い
いや、
ます
全
けどね。
く思わなかったですね。やっぱりちっちゃかったんで飲ませてもらえなかったですし、あと、そうですね、特別なゲストっていうか、お客さんが来た時に、父とか母がコーヒーを出したりしてたんで、特別な飲み物っていう感じがしましたね。で、真っ黒な液体で、ちびりちびり飲んでて、すごく不思議な飲み物ってその当時は思ってましたね、僕は。
砂糖を入れて飲むんですか？
そうですね。たっぷり入れますね。濃いめの少量の、まあ、エスプレッソに近い感じなんですけど、それに、お砂糖、まあ、好みもあると思うんですけど、多めに入れて、飲んでますね。ただその匂いが、やっぱり、好きでしたね。はい。
やっぱりコーヒーは匂いからまず入るんでしょうね。私も
はい、
コーヒー、
そうです。
匂いだけの時は、これは非常に美味しい飲み物じゃないかなと思ってましたけど、実際に口つけたらそうではなかったです
そうですね。はい。
ね。
でも
苦味が最初に来ますからね。
苦いっていうイメージもあったりして。
お客さんに出されてたっていうふうにおっしゃいましたけど、そうすると、あまり貧しい人たちはコーヒーは飲んでないんですかね。
そうですね。あんまり記憶にないんですけど、飲んでないと思いますね。はい。たまに、農園で働いてる人が飲んでる姿は見たことあったりしますね。あと、バールっていうか、バーって言いますか、パブみたいなところが結構あるんですけど、そこでコーヒー飲んでる人とかはいましたね。はい。ただやっぱり安いものではないんで、一般の人でも飲めるときは特別なのかなと思いますね。
わかりました。この続きはまた次回お願いします。
はい。お願いします。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。